ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。ドルプロです。よろしくお願いします。ここ 1,2 回の放送で、ずっと、ね、プロレスじゃない話をしてきましたけれども、横浜 DeNA ベイスターズが、ね、日本シリーズ勝って日本一になった話と、 J リーグの方のね、名古屋グランパスがルヴァンカップという大会で優勝したというね、この2つの話で大盛り上がりをしてきましたが、久しぶりにね、まあこれらに関わるちょっと雑誌を買いまして、まあ DeNA ベイスターズの方は週刊ベースボールをね、久しぶりに買って、通常の週刊ベースボールとそのベイスターズ日本一おめでとう増刊号みたいなやつをね、両方買ったのと、サッカーの方はサッカーダイジェストっていう雑誌を、買いまして、それもね、名古屋グランパスルヴァンカップ優勝特別号、特別号じゃない、通常の回で特集されたのが、まあ名古屋グランパス優勝特別、あ、優勝回かみたいな感じで、なこの結局ね、3つか、週刊誌、月刊誌も含まれるのか、サッカーダイジェストは月刊誌かな、だかそういった雑誌をね、久しぶりに買いまして、ずっとここ最近雑誌を買うことが全くなくて、コロナの時期にまあ家でさ、家でというか、まあ、ね、外に出ることがあまりなくなったのもあってね、で酒を飲みに行く機会もなくなって、なんかお金がちょっとね、残るようになってきたから、そこで、スニーカー買ったりもしたんだけど、今まで買ったことないような雑誌の年間購読をね、してみたり、付録がいっぱいついてるようなやつね、を買ってみたりもしたんだけど、実際こうお店で雑誌を買うっちゅう行動っていうのは本当に久しぶりで、でしかもこの優勝のさ、記念号みたいなやつだから、まあ、ここ大阪でベイスターズ、横浜のね、チームと名古屋のチームのだからといえども、特に週刊ベースボールが売ってなくて、そもそもコンビニとか本屋さんにでも扱ってなかったのかもしれないけど、5、6軒回ってようやく手に入れた感じで、サッカーダイジェストはね、まあ発売日、まあ1軒目で見つかったけれど、でもコンビニには売ってなくてね、本屋さんで見つけたような感じでしたが、まあそれぐらい回らないと売ってないかったんですけど、まあそもそもよく考えたら昔にね、そういった雑誌ってなんか何買ってたっけってちょっとこう思い返してみると、まあ小学校入った時ぐらいから、まずはジャンプだよね。ジャンプ。で、まあジャンプに関しては、まあ、小学校の時から読み始めて、で、まあ中学、高校かな。まあ中学校はあれでしょ、高校の時は学校に行きゃ、自分が買わなくても誰かがジャンプ買ってきてくれてるから、こう回し読みはみんなでしてたような感じ。漫画はまあジャンプで、あと小学校の頃コロコロコミックとボンボンっていうのをね、まあちょっとリッチだったのかも、両方買ってたよね。そうね、ボンボンね、やっぱアホーガンとかっていうね、プロレスの漫画とかもやったけど、まあコロコロのミニ四駆とかさ、ボンボンの方のガンダムとか、なんかなんだっけ、 びっくりマンじゃない方、ガムラツイストみたいなとかね、あんな方もちょっと両方ね抑えるために買ってた。小学校の時はそうだよね。で中学入って週刊ベースボールじゃない、週刊プロレスか、週刊プロレスを買うようになったと。ただ中学高校がもうずっとシュープロを買ってて、だ大学入ったあたりからシュープロを若干買わなくなっていって、まあ、それはね俺が推してた新日が掲載されなくなってきたからなんだけど、ただねその分をどっちかってファッション誌にお金を使うようになっていって、当時だとさブーンっていうのと、ブーンそうだよね、ブーン、クールトランスで、メンズノンのファインボーイズとか、そうだね、大学の頃大体この4つの雑誌を、まあ、ずっと買っていて、あとポパイかを買ってた感じかな。そうだ、だからそれでしょうね。社会人になって雑誌を買い、サイゾーっていうのを買ったかな。そう、サイゾーっていうのを、あれは月刊誌だったかな。なんか、そういうのを買ってたのと、あとね、ラジオ、なんか FM ステーションとか、なんかラジオの雑誌も買ってたのと、あとあれだ、CD データっていう、ね、今はもう考えられないけど、今月の、CD の発売情報みたいなのとかさ、あとピアっていう雑誌をね買ってたかな。そうそう、そのチケットの発売日とかがね書かれてたような、そういった雑誌をずっと買ってた、気がしますね。そう考えると今あんね、そう今言ったさ情報を取ろうと思うと全部ネットで取れちゃうんで、やっぱ雑誌がいらない。まあせめてね、その漫画だろうね、ジャンプとかさ、コロコロ、うちの子供もねコロコロを買ってたし、今小学生の娘はあのチャオっていうね雑誌をこう買っておるんで、まあその辺はね、今も変わらず漫画の場合はね、なんだろうけど、そのファッション誌とかっていうのを買ってる姿も見ないしね。え、あとあれだ、あとエロ本だねそう、エロ本だな。俺一番好きだったのがさ、ベストビデオっていう、その月、それ月刊誌なんだけど、その月の、AV の、こう、なんていうの、おすすめのやつとかがずっと書かれてるようなやつ。そのベストビデオだな。あと、スコラはエロ本なのかな。あ、週刊プレイボーイも買ってたし、そうだな、ちょっと、その、エロ系のやつは、そうだよね。あと、デラベッピンか。そうだね。これ定番、ド定番のデラベッピン。ね。これら今、あるんかな？エロ本っていうもの自体がさ、存在すんのかね？だって、まあ我々こう40、まあ50行こうとする人間たちからすると、まず、ね、こう、エロ本がまず入り口だったわけでしょ？そのエロに関すること。でも今ってさ、スマホさえ手に入っちゃえば、まあ、親の制限をかけれてるとはいえども、エロサイトなんかさ簡単にアクセスできて、言ったらもう動画、エロ動画なんか見放題な環境なわけやん か、 だかそう考えるとすごいよね。このだって俺もってさ、その高校生の時にそのエロ本ね、今言ったさベストビデオとかさ、デラベッピンなんかも買いながら、でもあれ買うのも結構ドキドキしながら、しかも家の近所じゃない本屋とかでね、そう学校の帰り道のそう学校の帰り道で買えてたんだもんな、制服で買えたもんね、よかったのかな当時ね。でもそのエロ本、エロでも街の本屋さんでさ、エロ本が充実した本屋とかもあったしね、なんかやけにエロ本すげえ充実するとかね。そうそんなんがありましてね。まあ何の話してるって、まあ雑誌をね久しぶりに買ったと新鮮だったと。やっぱなんか、ね、雑誌の字を読むのとかもね、なんか楽しいなと思いましたんで、皆さんもねプロレスの雑誌とかも含めてちょっといろいろとね、またちょっと買ってね、その業界を盛り上げてあげましょうよ。はい。でね、今日収録しておるのが、11月の14日、木曜日 です。はい。で、今日、なんとなんだっけ、ドラゴンクエスト3が、はい、発表じゃない、発売されてる日ですよ。皆さん買います？買いました？俺は、先月かな？任天堂の DS 版のドラゴンクエスト4を買って、今ね、第4章の踊り子のさ、マーニャと、なんだっけ、マーニャだっけ？なんか今、第4章。ようやく この間ね、第3章、トルネコの章をクリアしたところで、第4章今、ちょうどやってるところでありつつ、ドラクエ3も買ったわけよ。スイッチ版のやつね。スイッチの本体自体は俺持ってないんだけど、息子と娘が持ってるんで、ちょっとそれ借りてね、やろうかなと思ってて、ネットで、買ってるんで、もう届いてるはずです。そう、届いてるはず。まだちょっと家に帰ってないのでね。家に帰る前に今、ダラプロ収録をしておりますけれど、もうついてるはず。はい。受け取りができてるんで、ついてるはずです。まあ、ドラクエ3ってさ、俺がね、小学校4年生の時の2月に発売されたやつで、ファミコンでね。で、当時、なんかすごい社会現象だったでしょ？平日で発売されたのにもかかわらず、みんな学校休んで並んで買ったみたいな。で俺は、予約をしてたんで、学校終わった後に、確かね、新今宮、大阪のね、新今宮のとこにある、なんかファミコンショップに予約をしてたの。当時、港区に住んでたのに、結構な距離をね、それ本当に。なんかね、新聞の折り込みかなんかで、ドラクエ3予約受付中っていうのを見て、親に頼んで予約をしてもらって、なんか親と一緒に買いに行った記憶がありますが、そんな、ね、俺が小学校4年生、4年生って10歳っしょ。そう考えると37年前のソフトのリメイク、ということで、まあ、ね、ちょっと中身はね、すごくこう、ブラッシュアップもされているみたいだし、まあ、当時いなかったボスが入ってたりとかっていうのもあるみたいなんですが、まあ、一応ねドラクエシリーズってさ、俺ドラクエ10以外は全部やっておりまして、まあその中でいくと、ドラクエ3って4人パーティー、1パーティーが4人で自分でこうなんていうの、職業を選べる、自分以外の3人は選べるということで、で、そこで出てくるのが名前の設定。ね、名前の設定。そう。他のドラクエとかって、もう、キャラクターの名前とかさ、どんな人柄っていうか、見た目とかも全部決まった人たちが仲間になっていくんだけど、このドラクエ3に関しては、自分で名前とか、まあ、昔は性別だったけど、こう見た目も変えれる、変えなければいけない。やつで。で、そこでよ。昔ね、小学校、その4年の時の俺のパーティーは、まあ、勇者、ドルフィンね。で、戦士、男の戦士、で、男の僧侶、女の魔法使い、だったの。うん。で、小学校4年当時なんかさ、これ誰の名前つけるって、もちろん、勇者は主人公だから自分の名前つけるでしょ。で、4文字しか入れれない中で、名前にね、当時は。じゃあ、誰入れるってさ、そんな思い浮かぶ人って、やっぱ友達、クラスメイトとかさ、そう、同じ同級生とか名前でしょ。で、俺が、戦士と僧侶は男にしてるので、まあ、それは友達だよね。同性の友達なんだけど、やっぱ魔法使いを、女の子の名前にするって言った時に、誰の名前つけるかってなると、やっぱ当時好きだった女の子とかこうつけるわけよ。多分これみんなそうだったんじゃないの？女の子のキャラクターを選んだ人たちは。となると、これが多分ドラクエ3あるあるだったと思うんだけど、まあ当時さ、こう、ファミコンなんかね、こう、友達の家で行って、今一緒にやるっていうようなことがね、多かったけど、じゃあちょっとドラクエ3今一緒に解こうぜみたいな感じで。これ一緒に解こう、解くっていう言い方は多分大阪特有の言い方じゃないのかな。 気がするけど、まあ一緒にやろうぜみたいな感じでね、まあ一緒にやってると、電源つけた段階で、そのパーティーの名前がパッと出た時に、お前、え？これお前あいつの名前じゃない？みたいな感じで。それでね、好きな子がバレるみたいな。よくこう、ありがちだったと思うんですけど、ちょっとこれ聞いてるドルフィン同世代のドラクエ3ユーザーの方、ちょっとドキッとしません？そんなことあったよね。ね。で、じゃあ今回、どうするかよ。今回の名前。そう。なんかね、当時なかった魔物使いとかっていう、職業があったりもするらしいんだけど、とりあえずさ、で、今までもね、そう、まあファミコンの容量の問題もあったんだけど、4文字しか入れれなかった名前にね、が、7文字か8文字ぐらい入れれるんだよね。となるとフルネーム入れれそうやんか。となると、まあ、一つ考えてたのは、まあ、主人公は自分の名前入れるとしてよ。他の三人の名前を、俺の好きなスニーカーの名前とかさ、好きなブランドっていうかな、例えばさ、パタゴニアとかさ、リーバイスとかさ、レッドウィングとかさ、で、そんな名前にしていくとかっていうのも考えたけど、まあ、どうせならよ、プロレスポッドキャストやってる身からすると、やっぱプロレスラーの名前を入れるのか、プロレス団体の名前入れるのか。これいいと思わない？ねえ。例えば、新日本、全日本。で、女の子いるんだったらスターダムとかさ、アイスリボンとかさ。あ、それでもいいよね。ねえ。怪盗セロさんのとこのさ、アバンサルとかさ、かっこいいよね。アバンサルっていう。ただ、どうする？アバンサル。の名前を、じゃあ俺一個それアバンサル使うよ。これちょっとね、せっかくね、セロさんとも仲良くさせてもらってるし、怪盗セロ、どうする？怪盗セロっていう名前、あれ漢字入れれるのかな？漢字は入れれないか。でも怪盗セロだと6文字だから、職業何がいいと思う？怪盗セロ。遊び人だよね。いやでも、遊び人は、レベル20になると確か賢者になれたはず。ちょっとセロさん賢者っぽくないもんね。盗賊、あ、盗賊だ、怪盗だから。そうだね、怪盗セロで盗賊、これいいね。あ、これしよう。いいね、いいの思いついた。ちょっとさ、まあ言うても今日が木曜日で、明日配信の分を今収録してますけれど、なんかさ、ドラクエ3で、あと、まあ、7文字ぐらいでよ。いい名前と職業。なんかいいのあったらちょっと教えてくれませんか？はい。ルイーダの酒場行ったらさ、多分きっといくつでも登録できて、人は入れ替えれると思うんで、ちょっとね、それなんか良くない？魔物使い。魔物使いっていうのも使ってみたいしね。例えば、武道家っていうのだったら、どうする？なんか武道家っぽい人？誰だろう、プロレスラーで行くと、武道だよね。まあ、柔道、上がり、まあ、空手、斎藤明俊とかなのかな。まあ引退しちゃうけど、ね、なんかちょっとそんな選手でさ、魔法使い僧侶、ね、あと何があったっけ、まあ、そんなもんか。なんかちょっとね、いい名前、カイリセインとかかっこいいよね。カイリセインの場合は、あれは、カイリは、どんなんがいいんだろう。カイリも盗賊っぽいよね。海賊っぽいから。盗賊二人もいらんなでもカイリセインもいいよね。イオスカイとかも、ちょっとかっこよくない名前。ね。イオだとどれかな、戦士？女戦士かな。ね、ちょっとそんなんで。あ、でも女戦士、女も戦士、難しいね。でもさ、いろんなこう空中殺法を使うとかになると、本当将来的に賢者にしていくんであれば、魔法使いなのか、まあでも僧侶がいてくれた方が、まあ、ね、回復呪文を覚えるんで、じゃあイオス界を僧侶、女僧侶で、怪盗セロを盗賊、じゃああともう一人誰だ、じゃあカイリセイン、カイリセインを何にするかよ、今言ったから。 カイリセインは魔物使い？これどうなの？勇者、盗賊、魔物使い、僧侶。これいける？このパーティーでいけるかな。いや、いける。なんか戦士とかさ、魔法使いがいないとちょっとしんどくないのかな。大丈夫？そうそう、途中でねボスとかがいるわけでしょ。カンダタとかいなかったっけ。あとなんか今回ピラミッドのとこ、ジパングのこのピラミッドのとこにもボスがもうね設定されてるみたいな話も聞くんで、はい。まあ一応ね、まあ、怪盗セロなのか、まあ、怪盗セロだな。せっかくのお付き合いし、怪盗セロの盗賊、これ決定です。で、カイリセイン、カイリセインの僧侶で、魔物使いのイオスカイ、あ逆か、カイリセインの魔物使いで、将来的に賢者になってほしいイオスカイの僧侶だな。じゃあちょっとそれでドルフィンはちょっと、やってみますんで。超不安じゃない？そのやっぱさ、戦士か武道か魔法使い、まあ、かいなあ、まあまあいっか、ちょっとそれでいきます。じゃあドルフィン、勇者ドルフィン、はい。で盗賊の、怪盗セロで、魔物使いの、カイリセインと僧侶のイオスカイ、このパーティーでやりますんで、はい、チームドルフィンでみんな頑張っていきますんでね。セロさんも頑張ってよ。はい、ということでね、ドラクエの話からちょっとねドルフィンパーティーの話になってしまいましたが、ちょっとねプロレスのこのニュースを見た時にね、ちょっとこの間太陽ケアが引退興行が来年1月末だったかな、後楽園ホールであるということを見まして、あれ太陽ケアって引退しなかったんだっていうのとね、まあ確かに何年か前マスターズに出てさ、俺見た時にバット軍の方に入ってたし、まあまだまあセミリタイア状態ではあるものの、まあなんかねこう引退興行をして一儲けしようと考えてるんじゃないかみたいな感じでね、こう思ってしまったんですが、この引退試合、レストランの引退試合、まあ今回ね、棚橋が引退をするっていうのを表明してるけど、再来年の1月でしょ。なのでこう1年ぐらい引退興行、引退というのを使って、まあ、引退ツアーをする、ね、この昔一昔前の大仁田敦のこうやり方でね、まあ、全国回る感じだと思うんだけど、実際に生で誰かの引退試合を見たことあるかとちょっと思い返してみると、俺実際に生でプロレスの興行、誰かのプロレスラーのプロレス興行でね、引退興行を見たことがなくて、まあ確かにこう見た中でよ、自分の見た中で行くと、ああもう思い出深い引退試合で行くとさ、まあ復活しちゃったけど、マッスル酒井がさ、最後こう2010年だったかな、あのマッスルをこう自分のマッスルでこう引退するっていうのもだったし、まあここ最近で行くとやっぱ一番はやっぱ武藤のね、こう引退もだし、まああと猪木とかさ、ね、まあその辺をこう思い出すんだけど、でも一番好きなのが、まあプロレスラーだけど、まあ総合格闘技の方で引退した高田の引退試合はね、今でもすごい好きで見るんだよね。まああの当時の時代背景でさ、こうユーインターの選手がこう、まあ、バラバラになりながら、あの日に、11月2002年の11月だったかな、の東京ドームでね、高田のもとに UWF 勢、U インター勢がさ、まあ、試合も兼ねてたりして来て、で最後に田村清とやって、田村に KO されてね終わるんだけど、まあそこまでのね、田村と高田のこう因縁みたいなのもこうありながら、なんかそれを回収していく感じがすごく好きだった感じがしてね、未だにちょっと涙が出てしまう、キモいけどね、酒飲みながら見るとこう涙が 出てしまうぐらいそこ好きな引退試合ではあるんです。まあさっきね生で見たことないといえども、さっきねちらっと思い出したのが、猪木がさ引退する時にさ何年もかけて猪木ファイナルカウントダウンみたいなのやったの覚えてます？もしか知ってます？一番最初がムタとやってね、その後ウィリアム・ルスカとかさ、なんかいろんな人とやったんだけど、まあそれで俺一個だけ見に行ってるのが藤原義明と、まあこれまあ愛知県体育館だったけど、95年の3月21か20日だったと思うんだけど、猪木ファイナルカウントダウンフォースで 4つ目の戦いで、藤原とやったのは見に行ってて、もう完全に猪木価格でさ、どの席も通常価格よりも2倍になってて、まあ当時はリングサイド1万円だったんだけども、2万円でほぼみんな倍に上がっているような価格設定だけど、まあもうほぼ完売のような感じでね、まあまあそれぐらいだろうな。プロレスで言うとそんなもんなんですよ、引退試合なんだけど、まあ なぜかね、不思議と俺ね、引退相撲には行ったことがあって、曲げを最後切るやつ、引退相撲っていうんだよね。ね、2008年の2月、2月だったのに、両国国技館で行われた、栃東、大関だったのね、栃東の引退相撲に、実は俺、見に行ってて、そう。あれ土曜日に行われたんだけど、その翌日の日曜日にちょっと結婚式で呼ばれてて、でまあ、前日から入ろうと思って、まあじゃあなんかプロレスかなんかあるかなと思ったら、プロレスもなんもなかったんだけど、その栃東の引退相撲があるということで、で両国に行ったわけなんですよ。なのでじゃないな、でその栃東に何か思い入れがあるかっていうと特にないんだけど、なんかなんだろう、焼き鳥とかなんかそんなのがついた席だったんでそうそう、両国のね有名な焼き鳥とかを食べながらでビール飲みながら見た記憶があります。で引退相撲って皆さん生で見たことありますか？最後さ、こう曲げをね、いろんな関係者が切っていって、で最後親方が最後ブチョッと切って終わると、で最後それで終わると思うでしょ。あれね、構成、そう当日の構成でいくと、まあ他は知らないよ、でもその栃東の時ってまずスタート、その栃東の、引退セレモニーが始ま、引退セレモニーというか引退相撲を始めますって言って、まずもういきなりね曲げを切り出すわけよ。まず栃東が入ってきて、土俵の真ん中座ってんで、関係者が切っていってブチョッと切って、で、まあ挨拶して出ていって、その後に普通の相撲が始まるの。まあ幕下とかさ、重量とかなくて幕内だけだったんだけど、そっからやってて、当時の横綱とかで最後朝青龍とかだったかな、なんかその辺がやって終わっていくので、普通考えたらさ、なんか普通の相撲があって最後、引退式みたいなで曲げを切っておしまいかと思ったら、先に曲げ切るんだよね。そうそう、なのでなんだろう、すげえ行った瞬間に、あ、もう終わりなのと思ったら、なんかそっから普通に相撲が始まったっていうぐらいの感じで、そうそうそう、プロレスとかとは逆だよね。なんかそう、感動を先に持ってこさされてしまった感じがしましたが、まあね、これもいい経験だと思ってちょっと見たわけなんです。ね、そう、いや引退相撲もそうですけど、なんかねこの引退試合、好きな引退試合とかさ、思い出に残る引退試合なんかもちょっと教えてもらえたらね、またちょっとそれで一ネタ二ネタ話ができたら嬉しいんで、教えてもらえたらと思います。はい。でこのダラプロをね、一緒にやっているトモキン、まあ今ね大方俺とトモキン、たまにね歩夢くんもこう一緒に参加してくれて、いや3人で回してるような感じですけれど、そのトモキンがというのも、そもそもこのダラプロの 母体番組であるあのサンダーヘタレイディオっていう番組があって、皆さんそっちって聞いたことあります？っていうか聞いてくれてます？あのその番組にまあ俺出たことがないはずなんだけど、たまにねこうメールを送ったりをするわけなのよ、メールをね。で直近の配信のやつで行くあたりでなんかメールがあんま来てないみたいな感じだったのと、まあ、当日収録日の当日の X でもなんかメールがあんま来てなくて、メール送ってくれたら 100% 読みますみたいな感じだったんで、偽名でねメール送ったのよ。でこれまでもあのドルフィンとしてメールを送ることはあんまなくて、大抵違う名前で送るんだけど、なんかねバレるのよ。あれなんでバレるのかな、なんか文章の俺なんか独特の文章の言い回しがあるのか、その内容なのかわかんないんだけど、もうこれドルフィンやんかみたいな感じで、そういつもバレるのね。で今回もこれドルフィンちゃんみたいな感じになったけど、いやちゃうやろと、なんか新人さんみやでみたいな感じで なってたんだけど、そうバレるのそうそうそう、あの偽名っていうかさ、匿名ではないけど偽名とかでやるんだけど、ちょっと聞いてみて、今回の直近のサンダーヘタレイディオ、あのポッドキャストでもいいですし、まあサンダーヘタレイディオでクリック検索すると出てくるんで、ちょっと聞いてみてください。あのタイトルもね最近すげえ長いんだよね、1時間40分ぐらいあるんで、多分40分過ぎぐらいに読まれてるはずなんで、2つ送ったのに1つしか読まれてなかったんで 100% じゃないなというふうには思いましたが、で聞いてちょっとみんなも送ってあげてメールそうそう、ドルフィン風にちょっとさ、みんながさドルフィン語ってくれてもいいんで、どれが本物のドルフィンでしょうみたいな感じでね、次回、今月1の収録なのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとさみんなもドルフィン風にで名前ドルフィン語ってもいいんで本物かっこ本物のドルフィンでもいいし、かっこ仮ドルフィンでもいいし、元ドルフィンとかでもいいしねそうなんとかドルフィンっていうのはちょっと送ってみようぜそうちょっと次回のサンダーヘタレイディオあたりをさドルフィンでちょっとみんな盛り上げてみません？でメールに関してはテーマは何でもいいから難しいんだよね、考えるのが、何か一つこれに沿ったっていうのがあればいいんだけど、なかなかねゼロから考えなければいけないので難しいんですが、なんかねこれについて話してくださいみたいな感じでもいいんで、ぜひちょっとやってみようぜと思いますので、ちょっと皆さんでサンダーヘタレイディオも一緒にね聞いて、そっちの方にちょっと最近メールが少ないっていうんで、でメールも普通になんかメールアドレス打つんじゃなくて、メールフォームがあるんで、そのサンダーヘタレイディオのサイトに飛んでもらうとメールフォームボタンがあるんで、そこをクリックしてもらうとその専用ページに飛ぶんで、で今住んでるところとかさ年代とかで中身みたいなのを入れるだけなんで、あと名前もか、なのでちょっとそれで皆さんも参加してみよう、次回ちょっとドルフィンだらけにしてみましょう、サンダーヘタレイディオはね、はい、楽しみにしてます。はい、ということで、今回のドルプロダラプロは何の話したっけ、まず雑誌ね、雑誌の話とドラクエの話、そして太陽ケアの引退からの、まあ、引退試合の話で、最後にサンダーヘタレイディオにちょっとメールみんなで送ろうぜというような作戦を組んだお話、盛りだくさんで盛りだくさんでもないか、33分34分ぐらいをこう話しましたので、このあたりで、終了したいと思います。一応ね、今回は、俺が一人で収録するよというのはトモキには伝えておったんで、まあ近々ねまたサンダで、サンダに行ってか収録する予定にはしておりますので、またにぎやかな放送を近々お届けできたらいいなと思っておるのと、まあもう言うても年末差し迫ってくるんで、去年もやったねドルプロの 流行語大賞とドルプロのバロンドールを決めたいと思ってますんで、なんかねちょっと皆さんもこう俺が今年なんかすげえ言ってた言葉とかなんかその辺をちょっと頭に描いておいてもらえたら、ちょっとねそして X とかで投稿する準備してもらえたら助かります。はい、まだまだまだだからね。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。